ただいまより2021年4月11日第2主日礼拝第1礼拝を始めます。17編。皇族文16-57編。我を憐れみたまえ、神よ我を憐れみたまえ。我災いの過ぎ去るまでは、我は糸高き神に呼ばわん。 神は助けを天より送り、我を飲まんとする者の時に我を救いたまわん。我が魂は群れの死の中にあり、その歯は矛のごとく矢のごとく。神を願わくは自らを天よりも高くし、彼らは我が足を捕らえんとて網をもうく。彼らは我が前に穴を掘りたり、我が心を定まれり、神よ我が心を定まれり、我が栄えよ、覚めよ、そうよ、ことよ、覚めよ。主よ、我もろもろの民の中にて汝に感謝し、そうは汝の憐れみは大いにして天にまで至り、神を願わくは自らを天よりも高くし、聖書をお読みいたします。ペトロの手紙1:5-14までお読みいたします。新約聖書の434ページです。ペトロの手紙1:5-8身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えかける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗をしなさい。あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこの世で同じ苦しみにあっているのです。それはあなた方も知っている通りです。しかしあらゆる恵みの源である神、すなわちキリストイエスを通してあなた方を永遠の栄光へ招いてくださった神ご自身が、しばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし、強め、力づけ、揺らぐことがないようにしてくださいます。力がよよ限りなく神にありますように。アーメン。私は忠実な兄弟と認めているシルバノによってあなた方にこのように短く手紙を書き勧告をし、これこそ神のまことの恵みであることを証ししました。この恵みにしっかりと踏みとどまりなさい。共に選ばれてバビロンにいる人々と私の子マルコがよろしくと言っています。愛の口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。キリストと結ばれているあなた方一同に平和があるように。ここまでです。お祈りをいたします。私たちをいつも愛し導いてくださいます天のお父様、今朝も健康を与えられ御堂に招かれ共に礼拝を守ることのできますことを感謝いたします。すぐる週も御言葉に支えられてあなたに守られてあなたの恵みのうちに過ごさせていただき感謝いたします。4月9日には越谷教会附属幼稚園の入園式が行われました。新しく越谷教会附属幼稚園にて幼稚園生活を迎えようとしている幼子一人一人を神様が覚えてくださり守り導いてください。そして4月より年少さんは年中さんへ、年中さんは年長さんになるお友達一人一人を、また教会学校に集う子どもたち一人一人をあなたの豊かな恵みのうちに歩むことができますように守ってください。そしてそのご家族を守り導いてください。またご奉仕くださる先生方を祝してください。 ただいまに石橋牧師より御言葉を学びます。語られる石橋牧師が聖霊に満たされて御言葉を十分に語ることができますように。そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直くしてくださり、御言葉を聞くことができますようにしてください。この新しい週も御言葉を糧にあなたが共にいてくださることを覚え感謝し、日々歩むことができますように。越谷教会での業を守り導いてください。また業を祝してください。家庭にてネット礼拝を守っている方々を祝してください。越谷教会の3回の礼拝を守っててください。また特に本日持たれます清水義弘さんの越谷教会担任教師赴任の件の臨時総会が持たれます。この臨時総会の時を祝し守ってください。まだまだコロナウイルスの状況は厳しい状況の中にあります。感染拡大が少しでも縮小されますように、一人一人は御心にかなった日々を歩むことが過ごし、これ以上感染者が増えませんようにと祈ります。礼拝を覚えつつも礼拝堂に集えない兄弟姉妹、あなたの恵みのうちに過ごすことができますように。病の中にある兄弟姉妹を癒し、そのご家族をお支えください。悩みの中にある兄弟姉妹をあなたの豊かな恵みのうちに過ごすことができますように。この小さな祈り、尊き主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌191番。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、恵みの源である神、石橋秀夫牧師です。
コロナ禍の中でヤコブの手紙を大変から学び始めました。 ヤコブの手紙において、その主題が示されておりますが、試練の中の喜びでありました。そしてコロナ禍が深刻化する状況の中で、第一ペテロの学びを始めたのであります。この主題は苦難の中の喜び、そして第一ペテロの学びは今日の聖書の箇所をもって終わることになるのであります。前回学んだ思い煩い、苦難の中で思い煩いが心を支配します。その思い煩いが心を支配する、その中で信仰から引き離そうとする力が起こってくるわけであります。第一ペテロの手紙は小アジア地方の教会に向かって記された手紙でありますが、悪魔の力がどう猛な死のように一瞬の隙をついて襲いかかってくる、そして信仰を吹き飛ばしてしまう、このような苦難の中で喜びにあふれる世界が第一ペテロにおいて示されているのであります。八節を見ていただきますと、身を慎んで目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける死のように誰かを食い尽くそうと探し回っていますと、今日の聖書は記されていくわけであります。悪魔が吠えたける死のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。信仰から、神から引き離そうとする悪魔が獅子のように隙あらば襲いかかろうと狙っていますと記されていくわけであります。13節のところを見ていただきますと、共に選ばれてバビロンにいる人々と私の子マルコがよろしくと言っていますと、最後の挨拶の言葉があります。共に選ばれてバビロンにいる人々とと、小アジア地方の人々についてバビロンにいる人々と記されていくわけであります。小アジア地方のキリスト教はバビロンにいるような生活をしているのであります。かつてイスラエルはバビロニア帝国によって滅ぼされてしまいます。そしてイスラエルの主だった者たちはバビロンに捕囚として連れて行かれる、イスラエルの歴史上最も苦しい時代であります。そして今小アジア地方の人々についてはバビロンにいる人々と、この言葉によってローマによって支配されている小アジア地方、バビロン帝国によって滅ぼされ支配され、主だったものがバビロンに連れて行かれるという苦しい時代、その苦しい時代のように今やバビロン、ローマ帝国がどう猛な獅子のように襲いかかってくる、隙をついて襲いかかっている、この苦しい現実が示されていくわけであります。権力者が大きな権力の力を持って襲いかかってくる、どう猛な獅子のように襲いかかってくる、もうなすすべがないわけであります。なすすべがない悪魔の力の前に、これと戦うのは信仰の力である、そのことが旧説のところで示されているわけであります。信仰にしっかり踏みとどまっ って悪魔に抵抗しなさい。あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこの世で同じ苦しみにあっているのです。これはあなた方も知っている通りですと語られていくわけであります。悪魔に対抗する唯一の方法は信仰に固く立つこと、信仰に固く立って戦うこと。悪魔に抵抗しなさい。信仰によって悪魔に抵抗することができる。しなさいと、その戦う力が示されてくるわけであります。信仰によって堅固に反対しなさい。固く立つ堅固、これは宮平先生の訳でありますが、固く立つ堅固というのはギリシャ語ではステレオスという言葉が使われます。ステレオス、ステレオであります。ステレオの語源であります。エフェソ書6章10節から18節を見ていただきたいと思いますが、新約聖書の359ページです。説明します。最後に言う主に酔いたのみ、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉にを相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げてしっかりと立つことができるように神の武具を身につけなさい。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に信仰の盾として取りなさい。それによって悪いものの炎を放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いの兜として被り、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。このように教えられているわけであります。どのような時にも霊に助けられて、聖霊に助けられて祈り願い求め、すべての聖者のために絶えず身を覚まして根気よく祈り続けなさいと、悪魔に抵抗する力が示されていくわけであります。苦難の中で福音の力が聖霊の働きによって臨場感を持ってステレオのように響き渡り、キリスト者を包み込んでいく。このことによって悪魔に抵抗し喜びに満たされると示されてくるわけであります。ステレオというこの言葉が心に響くわけであります。ステレオを買った時の感動を、驚きと感動を思い起こすのであります。ステレオのこのアンプを買って2つのスピーカーを接続する。アンプと2つのスピーカーを接続して、スイッチを入れると音楽が広がって、本当にその臨場感に圧倒されたという経験があります。伝道者になって6年目に泥棒が入りまして、最初の認知の鴻巣教会の時代のことでありますが、書斎は応接まで回って礼拝堂のドアから書斎に入り、もう一つは牧師館のドアから応接間書斎に入ることができる。 そういう構造になっておりましたが、目を覚まして書斎に入ろうとするとドアの鍵がかかって、おかしいなと思いながら外に出て礼拝堂の側のドアから部屋に入りましたら、机の中にしまってある金庫が机の上に置いてある、そして金庫が開けられている、ちょうど父が亡くなった直後でお花料なんか入ってきて、そっくり19万円、盗まれてしまいました。保育室の鍵穴のところに穴を開けて、そこから侵入して、泥棒が入ってくださったわけであります。19万円で、半年後に福島警察から電話がありまして、泥棒が捕まりました。19万円返しと言っておりますので送金しますということで、19万円そっくり返ってきたわけです。それで私はすぐ秋葉原に飛んでまいりまして、イギリスのタンノイというすごいスピーカー、その通りで55万円しましたが、円高で、安くなってまた値引きがあって26万円で買ったわけであります。それから私は泥棒様というふうに言う、泥棒様のおかげで、この大きなスピーカー、素晴らしいスピーカーを買うことができた。今も鳴っています。今も使っています。泥棒様のおかげです。泥棒が入ったという苦難が大きな喜びに変えた。もう笑いが止まらないわけです。そういう臨場感です。ここで言うのはそういう臨場感です。聖霊が働いて、神が働いてくださって、苦難の中で主います。主が私たちに聖霊を持って福音を私たちの心に差し示し、福音に包まれる喜び、これが臨場感を持ってこの礼拝に響き渡る、渡ってますか？本当に私はそう思うんですよ。ステレオという言葉を聞いて、ああステレオなんだ、この礼拝において聖霊なる神が働くわけですから、臨場感を持って神の言葉が響き渡る、そしてああそうなんだ、主は生き取られた御言葉を持って大きな恵みに包んでくださる、その喜びにあふれさせてくださるんだという臨場感、それがこの礼拝の恵みであるということができるわけであります。その固く立つ、福音に包まれる、捨てるように臨場感を持って神の恵みに包まれる、それが、そこにいます神は恵みの源である神、恵みの源である神が御言葉によって御言葉は恵みを注がれ続け、注ぎ続けてくださって、この恵みに包まれる、この恵みは私たちの生活のあらゆるところに神の恵みが注がれているということが今日の御言葉で示されてくるわけであります。実節を見ていただきますと、第一ペトロに戻りまして、実節を見ていただきますと、しかしあらゆる恵みの源である神、すなわちキリストイエスを通してあなた方を永遠の栄光へ招いて去った神ご自身が、しばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし、強め力づけ揺らぐことがないようにしてくださいます。力が意を限りなく神にありますように。多分この部分は当時の祝祷の言葉だと言われています。祝祷の言葉、この祝祷をもってアーメンと礼拝が終わった、この祝祷の言葉が示されるわけであります。あらゆる恵みの源である神が、神すなわちキリストイエスを通してあなた方に、あなた方を永遠の 栄光へと招いてさった神ご自身が、しばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとして強め、近づけ、揺らぐことがないようにしてくださいますと、神の恵みがあらゆる私の生活の中に力として示されることが示され、この御言葉に語られていくわけであります。しばらくの間苦しんだ小アジアの地方の寄宿者たちは苦しんでいるわけであります。絶対的なこの世の権力者たちによって迫害をされている、苦しめられている、いつまで続くのかという思いが沸き起こってくる現実の中で、それはしばらくの間の苦しみだ、神の時から見ればしばらくの間の苦しみだ、その苦しみや苦悩を大きな喜びに変えられると語られていくわけであります。実節の後ろの方を見ていただきますと、完全なものとして強め、力づけ、揺らぐことがないようにしてくださいます、まあ、この部分を宮平先生の訳で言えば、ご自身で整え、力づけ、強くし、支えるだろう、こんなふうに訳されているわけであります。神ご自身が整えてくださる、そこに神の恵みが示されるわけであります。神ご自身が私を整えてくださる、整え、力づけ、強くし、支えてくださる。整えという言葉は、繕うという意味があります。マルコ福音書の1章の19節で、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが船の中で網の手入れをしているのをご覧になった。網の手入れ、網を繕っていた。神の恵みはどこに注がれるか、私の生活の中の破れを繕ってくださる、そこに神の恵みが注がれていくと語られていくわけであります。その破れをどうもな獅子が襲いかかってくるわけであります。しかしその獅子の攻撃を防ぐために、私たちの生活上の破れを主が繕ってくださる、そして主の恵みの中に招き入れて包んで、獅子どうもな獅子を退けてくださると語られていくわけであります。強めてくださるということは、外から強められる、体が弱ってしまう、体が傷んでしまう、それを神の恵みは外から支えてくださる、そして外から包んでくださる、そして支えてくださる。この支えてくださるってことは、下から立て直すという意味があります。もう私の下から立て直してくださる、土台をしっかりと、人生の土台を立て直して据えてくださる、そこに神の恵みがあると語られてくるわけであります。神の恵みは内から外から、破れの中に体が弱り果てている時、外から注いで、私たちをしっかりと福音のうちに招き入れ、恵みのうちに包んでくださる、福音の力を恵みに包んでそこに示してくださると教えられているわけであります。神の恵みに包まれて、神の恵みに包み込まれて、永遠の栄光の中に招いてくださいますと、私の大いなる希望の世界が示されていくわけであります。 苦難の中で神の恵みに包まれて、私たちの生活の隅々に神の恵みが注がれて、そして恵みの源である神が私たちを包んでくださり、永遠の栄光の世界に招かれているという確信が与えられていくわけであります。神の永遠の命の世界、神の栄光の世界に招き入れられているという喜びが、聖霊の働きによってこの礼拝に臨場感を持って響き渡るのであります。苦難を吹き飛ばす喜びにあふれて、高らかに恵みの源である神を賛美することができる、この礼拝を捧げることができる、苦難が大きな喜びにあふれる場となると第一ペテロで教えられているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。恵みの源である恵みが私の生活の隅々まで、その恵みが示され、恵みに包まれて、福音の力、福音に生かされて喜びがあふれてまいります。聖霊の力によって臨場感を持って、苦難の中で福音の力が示され、聖霊の力によって臨場感を持って福音の力、御言葉を聞くことが許されている、このことの恵みを感謝いたします。そして私は福音、永遠の世界、栄光の世界、その世界に招き入れられているという希望を開く希望の中に生かされています。どうぞこの礼拝から与えられる確信をしっかりと受け止めながら、日々の生活が導かれますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌251番。
第一礼拝に集いましたことを感謝いたします。今日は恵みのもとである神と題しまして、石破牧師を通してあなたより御言葉をいただきました。あらゆる恵みがあなたからのものです。困難の中で与えられる恵みが、私たちが祈り求めた恵みとは違うものかもしれませんが、それを素直に恵み主として受け入れられるように信仰を強めてください。そして完全なものに近づけさせてください。たくさんいただいておりますあなたからの恵みの中から一部を献金としてお捧げいたします。どうかあなたの御用のために用いてください。どうぞ救い主主イエスキリストの御名を通してお願いいたします。
アーメン。
総営542番、引き続き石橋牧師より祝祷をいただき、構想を持って礼拝を終わります。
私の弟子にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。